天聖人語。テレビ画面を静止することができなかった。瓦礫と海水の混じり合った津波が濁流のように家を、畑を、道路を飲み込んでいく。走っている車に波がのしかかる。ああ、誰が乗っているのだ。お父さん、お母さん、兄さん、姉さん。誰かにつながるかけがえのない命が飲まれていく。マグニチュード 8.8 の猛烈な揺れ。被害はどれほど広がるのか。震源から遠い東京でも震度5強で揺れた。黒煙を上げるビルが職場の窓から間近に見える。この一文を書いている間にも、大地は不気味に揺れ続けている。三陸地方は津波の常襲地とされる。過去の幾多の犠牲と引き換えに作られた様々な手立ても自然の猛威に破られた。天変地異の脅威を改めて思う。各地の爪痕の少しでも小さいことをただただ祈る。日本列島はプレートのぶつかり合う上に乗る。その危うさを物理学者の寺田虎彦は国土全体が一つの吊り橋の上にかかっているようなものと例えた。吊り橋の工作が明日にも断たれるかもしれないと警鐘を鳴らした。その工作が切れた。気象庁によれば、東北沖から関東沖まで数百キロにわたって断層が動いたようだ。点ではなく、線である。予想される東海地震や東南海地震に匹敵する巨大地震が起きた。明治以来の観測史上国内最大という。夜が明ければさらなる被害が確かめられよう。生命、財産、ふるさとの町並み。失われたものの大きさに打ちのめされる人たちとの絆を失うまい。こんな時につなぐための手が私たちの心にはある。2011年3月12日。一時まどろんで、夢であってくれと思った。でも、心身は正直だ。余震とも身震いともつかぬ揺れが抜けない。東北の被災地まで及ばない想像力に変わり、CM の消えたテレビが翌朝の現実を伝えた。岩手県から福島県にかけての太平洋岸は、スイカに攻められ、ほぼ壊滅状態という。凍る町に船が転がり、畑に車が散乱する。潮は引かず、逃れ来た屋上は孤島と化した。避難所にたどり着いても、家族は散り散り。食料や日用品が足りない。死者不明者は1500人を超えて増え続けている。福島県下の原発では、急場に炉心を冷やす装置が使えなくなった。住民が避難する中、放射能が漏れ、建屋が爆発する不穏な事態となった。非常時ほどありがたい電気だが、危うい綱渡りの産物と思い知る。東京では数万の帰宅難民が出た。夜の甲州街道を、新宿方面から郊外へと早足の波が車道にはみ出して動いた。ベビーカーを押す男女がいる。キーボーにランドセルの少女がいる。都心の公共施設で夜を明かした人も多い。自民党幹部は全面協力する。与党のやりたいようにやってと民主党に政治休戦を伝えた。卒業式や入試、各種の催しも延期や中止となった。 あまたの教訓は後回しでいい。日常を一旦断ち切り、まずは国を挙げての救援活動だ。政治が迷い、経済はまだ脆い。そこに観測史上最大である。テレビを抱えて揺れながら、揺られるしかない無力が悔しかった。人は弱い。弱いから支え合うほかない。長い災害の歴史が日本という国の自力を試している。2011年3月13日。坂上二郎さんの逝去も、石原都知事の出馬宣言も、えらく前の出来事に思える。我が防災意識や人生観は 3.11 の前後で一変した。日本に住む限り、誰もが被災者になりうる千年に一度は明日かもしれないと。もう一つ、震災で変わりそうなのは原子力発電への眼差しだ。福島第一原発では、建屋が吹っ飛んだ1号機に続き、3号機の異変が伝えられた。関係者の禁句、炉心溶融の字が見出しになり、安全神話は崩れた。想定外は言い訳になるまい。日本の電力は3割近くを原発に頼る。福島を欠く東京電力は、今日から地域ごとの輪番停電を始めるという。悲しみの中で避難生活を強いられている数十万の方々を思い、取るに足らぬ不便は喜んで引き受けたい。あの金曜日の前後には、まさに断層のごとく別の日常が横たわる。震災が分かつのは、吉凶、安否、そして生と死。所在不明者の数は千の単位で増え、この地位がいかなる数字で歴史に刻まれるのか、見当もつかない。未だ事後ではなく、最中である。役場や警察、消防などの行政が丸ごと津波に飲まれ、不気味に沈黙する町が残る。自衛隊や外国の救難チームが続々と現地入りしている。連帯に頼り、善意と使命感にすがる日々がしばらく続く。地震の規模はマグニチュード 9.0 に情報修正された。現代文明が経験した地殻変動では5に入る破壊力である。来たるべき東海や首都直下の大地震では、あえて想定外を想定したい。眼前の現実に学ばねば、平穏を絶たれた人が浮かばれない。2011年3月14日。国文学者の歌人、久保田宇津穂は、関東大震災の直後、甥の安否を訪ねて東京市中を歩いた。目にした惨状を、克明に一連の歌に残している。妻も子も、しねりしねりと一人ごち。火を吐く橋板、踏みて男行く。梁の下になれる娘の、ほなかより助け呼ぶ声を、後も聞く親。88年前に被害を甚大にしたのは、燃え盛る火だった。今年は津波による水である。時は流れて科学も技術も進歩した。だが、自然の猛威を前にした人間の小ささは変わらない。愛しい人を亡くした人の悲しみにも変わりのあろうはずがない。亡くなった人は宮城県だけで万に上る見通しだという。市街地ばかりでなく、各所で小集落が根こそぎ消えた。全滅という言葉を今回の取材で何回聞いたことかと被災地に入った記者が書いている。 おののくような数字の一つ一つに、うつぼの歌の悲嘆があろう。記事は伝える。病気の息子を連れ出せなかった老親。仕事から戻る夫のために剥いたリンゴを残して、濁流に消えた妻。数字はただの数字ではない。気象予報によれば、被災地は今日から一層の寒さに見舞われるという。三寒四温の三寒が、これほど恨めしい春はない。日本全体の試練である。物心の苦難を分かち持つ決心が私たちにいる。神の母妃を思わせる東京の紙面に昨日、被災地で生まれた赤ちゃんの記事があった。子供はなおも一つの喜び。あらゆる恐怖のただ中にさえ。谷川俊太郎さんの詩の一節を思い浮かべた。命の微笑みを力に変えたい。2011年3月15日。ダモクレスの剣の故事は、繁栄を脅かす危機の例えだ。王の椅子に座ったダモクレスの頭上に天井から髪の毛一本で剣が吊るされる。いつ切れるやもしれない。ケネディ元米大統領が演説で核戦争の恐怖になぞらえ、よく知られるようになった。同じ核分裂を原理とする原発も、その危うさを頭上の剣と見る向きがあった。細い髪の毛は今切れかかっているのか。東京電力の福島第一原発が地震で深刻な事態に陥っている。コントロールを失う中、桁違いの放射能が観測された。これまで原発の二大事故は、米国のスリーマイル島とソ連のチェルノブイリだった。この後、福島を含めて三大となるのは、現時点の規模でも間違いない。この一文を書いている今、最悪を防げるかどうかの瀬戸際が続いている。日本の原発は二重の意味で頭上の剣だった。何せ地震大国である。地盤の悪い立地を危ぶんだ豆腐の上の原発という表現もあるほどだ。列島上にゆらゆらと54本の剣が吊り下がっている図を改めて思えば背筋が寒い。まことしやかに安全神話などという。だが神話の数だけ崩壊の悲劇があった。ジャンボ機の神話崩壊は今も記憶に新しい。そしてテレビ越しに感じる東電の企業風土は当時の日光にどこか通じる。正体見たりの印象が強い。生活の高熱の陶器源に、大きいこと日の燃えやまなくに。少子化団の選者、高野公彦さんの歌だ。こと日とは、原始の日。威風に満ちた言葉である。固唾を飲んで、最悪の回避を祈るほかない。2011年3月16日。行く川の流れは絶えずしての北条記が、達意の筆で無常を綴る。著者の鴨野長明は、平安末から鎌倉初期の人物。若い時に、竜巻や飢饉、地震といった災害を続けざまに体験した。1185年の元暦の大地震を克明に記している。山は崩れて川を渦み、海は傾きて九月を浸せる。家の内におれば、たちまちにひしげなんとす。 走りいずれば、じ、我作。そして、様々な天才のうちでも、恐れのうちに恐るべかりてるは、ただ、ないなりけりと書き残した。その長名が、名残、しばしは絶えずと怯えた余震が、今、東日本を不気味に揺さぶっている。テレビ映像は、たびたび途切れて、緊急地震速報に変わる。長野と静岡では、震度6強の地震が起きた。そんな中で、原発が煙を吹き、被災地は雪に凍える。悲嘆と恐怖が被災地を包み、首都圏は停電の不便を忍ぶ。西日本とて不安に包まれていよう。だが、勇気づけられる話も多く聞く。大げさな行為でなくとも、例えば声欄にも、胸に灯火の灯るような投書が届く。帰宅難民で溢れた東京で配られた毛布をお年寄りに譲った若い女性。タクシー待ちの長蛇の列に、しているだけで少しは暖かいからと、マスクを配っていた女性二人。ささやかな、ゆえに尊い分かち合いである。人とはなんて美しいものだろう。人が人であるときには。古代ギリシャにこんな名文句があった。黙々と耐える被災地。一条の光さえ見えない方も多かろう。近くからも遠くからも、私たちは、人であることで励ましたい。2011年3月17日。震災で大きな被害を受けた岩手県は、宮沢賢治が生まれ暮らした土地でもある。賢治の思想の結晶の一つとされる名作、グスコーブドリの伝記は、一人の若者が自らを犠牲にして、人々の命の糧を守る話だ。厳しい冷害で飢饉が迫る中、火山島を噴火させて気候を暖かくする計画が立てられる。だが、仕掛けのために島へ渡った者のうち、最後の一人は島から逃げられない。若いブドリがその役を買って出る。福島第一原発で続く必死の作業に図らずも思い浮かんだ。科学の作り出したものが生みの親の制御を超えてのたうち暴れる。人類の滅びの可能性を秘める核の深刻極まる暴走である。人体を脅かす放射能と戦い、恐怖を抑えて踏みとどまる原発従事者のことなきを祈らずにはいられない。米紙ニューヨークタイムズは16日付の一面で、苦闘する無名の50人を最後の砦と称賛した。触発された米テレビは福島50、福島の50人と盛んに流している。だが、彼らは英雄である前に人間なのだ。現場の夫を案じる妻が日本のテレビに語っていた。冷静ながら不安を隠せぬ口調に胸が痛んだ。しかし、誰かが怪物を封じなくてはならないのも一方の真実。身を切られるような廃藩に私たちは立ちすくむ。歳月と文明は逆さまにはいかない。電気を知った我々はもう火を消しては暮らせない。今はただ犠牲によって大勢が幸せになる賢治の物語とは異なる結末を切に願う。必ずや家族のもとへ全員無事に帰ってほしい。2011年3月18日。